葉の贈り物。子どもたちに大人からぜひ届けてあげたい贈り物、それは形のない言葉の贈り物です。幼い頃に大人から目を合わせてたくさんの温かい愛情のこもった言葉がけをしてもらった子どもには、その後言葉やいろいろなものを感じる心が育つ大切な土台が育まれると言われています。今日のこの時間は昔話をお届けします。ここ最近また残暑が厳しくて本当に日中暑いですね。子どもたちも私たち大人も汗だくになります。この飯田下伊那は夕方からは涼しさがあって、それも嬉しいところです。そんな涼しい中で虫の声を聞きながら温かいお風呂に浸かることは本当に気持ちのいいものですね。今日お届けする昔話は千葉県南、房総にある新勝寺というお寺の、それはそれはお風呂好きだった和尚さんが登場する昔話です。その和尚さんはある狐を助けたんですが、その狐どんな狐だったのでしょうか。またその狐はその後どんな風になったでしょうか。今年5月25日26日に柳田国予館で行われた1101話の贈り物を語る会に、房総から君津市から語りに来てくださった語り手高橋康子さんの語りでお届けします。この1101話の贈り物を語る会で語られたお話は、昔話研究家小沢俊夫さんから指導を受けられた各地の子どもたちに昔話を届ける語り手らの皆さんが、ご自分らで地元のお話を再話、子どもに分かりやすいように書き直されて語ってらっしゃるお話です。今日は南総房総半島南部君津市の語り手高橋康子さんの語りです。新勝寺のこんこん様。
新勝寺のこんこん様。くるりは水の里と言われています。昔々くるりで一番高い上城山には3本の道がありました。一つは里道で、これは人が里へ行く道。一つは山道で、これは木こりが山へ行く道。もう一つは獣道で、これは獣が通る道でした。人がこの獣道に迷い込むと里に出られなくなったり、谷に落ちてしまうことがありました。そんな時にはどこからか山の主の狐が現れて、先に立ってとっととっとと歩いてくれました。この狐の後をついていくと無事に里道に出ることができました。そこでそれを知っている人たちは、上城山を通るときは狐の好きな油揚げや稲荷寿司やイワシを持って行って、道端の岩の上に置いてくるのでした。上城山の隣の山の上に新勝寺というお寺がありました。新勝寺の和尚さんはお風呂が大好きで、毎日2度ずつお風呂に入っていました。けれどもお風呂に入るには新勝寺のふもとにある川から水を汲んでこなければならず、それはそれは大変な仕事でした。ある時、房州から狐狩りの漁師がやってきて、上城山に罠を仕掛け、狐を生け捕りにして殺そうとしました。その罠に山の主の狐がかかってしまいました。新勝寺の和尚さんは狐が生け捕りにされたと聞くと、これは大変だと慌てて漁師のところに駆けつけて、その狐はこの山の主だ、山の主の狐を殺しちゃいけない、 みんなを助けてくれる大事な狐だから話してくれと頼みました。漁師は狐を話してくれました。狐は山の奥へ帰っていきました。それからしばらく経ったある日のことです。山の主の狐が新勝寺の和尚さんのところにやってきました。狐は新勝寺の南側の岩壁に水が出るところがある、そこから水を引きなさいと教えてくれました。和尚さんが行ってみると、狐の言った通り岩肌から水が染み出ていました。そこで和尚さんは寺の檀家を集めて横穴の井戸を掘ってみました。すると水がこんこんと湧き出てきました。和尚さんはその横井戸から水を引いて楽にお風呂に入ることができるようになりました。またその水をふもとまで引いたので、村の人たちもいつでもきれいな水をたくさん使えるようになりました。喜んだ和尚さんは祠を建て、山の主の狐をこんこん様としてお祭りしました。こんこん様は水の神様かい、狐の神様かいと聞く人がいるけれど、この辺りのお年寄りは、こんこん様は水の神様のことでも狐の神様のことでもあるんだよと言っています。水がこんこん、狐がこんこん。
今日のお話は、房総半島南部君津市で子どもたちに昔話語りを語っておられます高橋康子さんの語りで、新勝寺のこんこん様でした。山の主の狐を信じる心、そんな心を私もやっぱり忘れたくないなって思います。今の子どもたちにも持ち続けてもらえたらなって思います。この君津市、ちょうど今台風の影響の停電で困っていらっしゃるところです。皆さんの暮らしがまた平常に戻ることをお祈りしたいと思います。新勝寺の中に本当に今もこんこん様があるのか確かめたくて、昨日新勝寺にお電話をしてみました。新勝寺というのは今も君津市にあるお寺です。小さいながらも形の美しい観音堂があるお寺だということです。君津市に昨日お電話をしてみたんですが、やっぱり停電中で電話がつながりませんでした。今日あたり君津市の、電気復旧するというようなニュースも聞こえてきますけれども、とても暑い毎日ですのでね、皆さんとても困ってらっしゃると思います。本当に、早く日頃の生活が戻ってこられるようにと思います。今度の土曜日、飯田市の上里図書館でお話の部屋が行われます。これは上里図書館と飯田市内で子どもたちにお話の語りを届けているコスモスの会、それからお話の椅子のメンバーで作っている時間です。絵本の読み聞かせではなく、語りを楽しんでもらえるお話の部屋の時間、うさぎの部と狐の部、2部制になっています。うさぎの部は午前10時半から11時まで、狐の部は午前11時から11時30分までです。うさぎの部は園児から低学年向け、狐の部は小学生以上、大人の方にもお入りいただけます。9月14日土曜日、 上里図書館で行われるお話の部屋、耳で聞いて楽しむお話会です。ぜひ親子でお出かけください。